さて、本日も築土香木ノートを始めてまいりたいと思います。パーソナリティの私はですね、東京大学の大学院生なんですけれども、先日東京大学の私が所属している復興デザイン研究隊というところで、台風19号の、復興の事前調査報告会というのを開催いたしました。この台風19号のお話は、このラジオ築土香木ノートでもですね、直後の10月14日時点での放送と、あとは11月に入ってからですね、調査に行ってから同じ研究室の後輩をですね、ゲストにお呼びして調査のお話もしたんですけれども、今回はですね、これらの調査の結果、何が分かったか、特に避難行動について、それからその報告会にはですね、いろいろな立場の方が来てくださって、学生さんがもちろん多いわけですけれども、研究員の方であったり、土木関係のですね、コンサルタントの方なんかにも来ていただいて、いろいろなお話をさせていただいたので、どんなことが指摘されたかというのを少し振り返ってお話ししていきたいと思います。ちなみにですね、この時に報告書を作っているんですけれども、報告書はこの築土香木ノートのホームページにリンクが貼ってありますので、そちらからご覧になれます。ホームページは築土香木ノートとすべてひらがなで検索していただけるとヒットすると思うので、気になる方はぜひご覧ください。さて、それで調査のお話なんですけれども、この台風19号はですね、10月の12日に上陸して、13日にかけてその災害としての被害を出していったという形になります。今回ですね、東京大学復興デザイン研究隊というところでは、だいたい1週間ほどかけてネット上で分かるような情報を集めて、まずゼロ次報告書、その調査をやる前の報告書ということですけれども、これをまとめて、その後もうすぐですね、22から24にかけて長野県長野市と福島県本宮市と福島県の南相馬市という3つのところで調査をさせていただきました。ですね、私の専門というのは災害時の避難行動、あとは都市構造がそれに与える影響というようなことをずっと考えているわけなんですけれども、こういった専門で研究をしている私たちが現場に入って何を調査させていただくかというと、実際にどのような動きをされたのかということだったり、何時にどこに行かれて、その時に何を感じて、何をきっかけで避難されたのかっていうようなことをどんどん聞き込んでいくんですね。地図とメモ帳を持って、本当にいろいろな方々にお話を聞かせてくださいっていうことをお願いして、回って書き起こしていくというような作業をしています。それで今回は22から24に調査を行って、だいたい28日4日後ぐらいですねに、調査に行ったメンバーでどんな傾向があったかっていうようなことを簡単に話し合ってまとめていく方針にして、それで今回の場合だと14日ですね、2週間ぐらいかかってるんですかね、に調査報告書が第1弾として出ているという形です。報告会ではですね、3つの地域、都内の東京都内の0メートル地帯の広域避難の課題というお話と、長野県長野市の千曲川の波堤と浅川の氾濫による避難行動の特徴ということ、あとは福島県の本宮市というところでのお家の分布ですね、川に対するお家の分布と避難行動に対しての課題というようなことを3つお話ししたんですけれども、簡単にこの3つのお話をまとめていきたいと思います。まずはですね、東京都内の0メートル地帯の広域避難というお話で、これ以前少しお話ししたかもしれないんですけれども、海抜0メートル地帯というのはですね、海より低い 地盤のところということになるんですけれども、東京都内にもそういった場所があって、150万人ぐらいがその中に住んでいます。しかもですね、その土地というのは埋め立てによって作られたために低い土地になっているというようなところですので、かなり遠くまで、その例えば区の外まで逃げなきゃいけないというところがかなりあるんですね。都の方もですね、それは分かっているので、広域に避難してくださいというようなお話をずっとしていたりとかもするんですけれども、実際にはですね、結構難しかったというようなのが分かっていて、今回の台風はですね、鉄道、公共交通が運休を行っているんですね。そうするとなかなか長距離に移動することができなくなってしまうというのがあって、まずこれが一つ目の課題ですね。もう一つは、公的に指定されている避難所の量が足りないという話がありまして、一度避難所に向かったんだけれども混みすぎていて自宅に帰ってしまうというようなケースもあったというようなことが報告されていて、そうするとですね、もうちょっと抜本的に考えなければいけないことがたくさんあるだろうというのが浮き彫りになったということになります。そして報告会で2つ目の議題として取り上げていたのが、長野県長野市の被害状況と避難行動の特徴ということなんですけれども、今回研究室としては長野県長野市の豊野という地区にメインで入らせていただいて調査を行っています。この長野市に関してはですね、千曲川が破堤した、堤防が壊れてしまったということ、ニュースなどでかなり耳にされた方もいらっしゃるのではないかなと思うんですけれども、この豊野、私たちが入った豊野という地区はですね、その千曲川の本流の氾濫というのと、それだけではなくてですね、その千曲川の支流の浅川という川があるんですけれども、こちらの浅川の内水氾濫、この両方によって浸水被害がかなり広範囲に出ているということが明らかになっています。この地区はですね、非常に避難率が高いんですけれども、避難された方に何がきっかけで避難したかというようなことをお伺いすると、地域の方々の間で避難しようっていう話をされた方がかなり多いなという印象ですね。21組の方にヒアリングさせていただきまして、いくつか避難行動を類型化したんですけれども、例えば避難所にとどまった方がいらっしゃる一方で、一回避難所に行ったんだけれども自宅に戻られた方というのもいらっしゃるというのが分かっています。この戻ったという行動はですね、前々回に後輩を呼んで話した回でもちょっと触れたんですけれども、一度雨が止んでいてもう大丈夫だろうと思って戻ったところで川の水が溢れてきたというようなことが言われています。これはですね、その河川がかなり広い範囲に及んでいる時に、もっと上流で降った雨が一気に集まってきて水位が上がってしまうというようなこともありますし、今回の千曲川の例で言えば本流にはもう流せないということで、支流の浅川の方はポンプで汲み上げて水を流していたんですね。こういった状況の中で、そもそも千曲川が破堤していたことをご存じなかったというようなことを教えてくださる方もいらっしゃって、そうするとなかなかいつ避難所を離れるかという判断が難しかったということになります。これは解決しなければならない課題だなというふうに考えています。もう一つの特徴はですね、避難所以外のところに一度避難したという方も何人かいらっしゃって、例えば少し高台に車を持っていく、車浸水してしまうのが怖いので車を先に持って行ってあって、そこからちょっとまずいかなと思ってさらに避難所に行ったという方だったり、一度高台の親戚宅に行った後で自宅が被災してしまったので避難所に移られたっていう方なんかもいらっしゃるんですね。この豊野という地区は 過去に何回か特に浅川支流の方の氾濫で被害を受けたことがある地域というのもあって、そういった判断は早かった方が多いのかなというような印象もあります。まずは何を避難させて、その後自分も避難する準備をついでにするというような考え方ですね。ただこれはですね、3つ目の議題である福島県本宮市の方を見てみると、避難の準備をするだとか一度高台に上がるというのがかなり難しい例もあるというのが分かっています。やっぱりですね、自動車に関してはみんな高台に車を一度持って行ったという話が結構あったというのは本宮市の方でも同じなんですけれども、じゃあその後すぐに避難所に向かえるかというとまたちょっと難しいところがあって、東北の方はですね、夜中の被災だったのでどうしても気づいたら水が上がっていて、どうしてもしょうがないので家の3階に上がったとか屋根に上がったみたいな話が結構聞かれていて、その建物内で、まあ、最悪避難すればいいというような考えもあるんですけれども、やっぱりその支援が必要な方というのはなかなか避難が上の階にはできなくて、本宮市ではその避難時に支援が必要な方々が多く住んでらっしゃるような施設の避難状況なんかについてもお話聞けたんですけれども、その時にやっぱり避難で車に乗せて動かなくてはいけないだとか、早めに言わないと動けないということもありますし、どこに避難したらいいかというのは結構難しいと、そのもちろんストレスをかけるわけにはいかないというような配慮の話もあると思いますし、そもそも受け入れ体制、例えばトイレであるとか段差がどういう状況にあるか、そういった問題で受け入れてもらえそうなところがなかなかないというような、しかもそのないのかあるのかもよくわからないというような声があって、これは実はですね、本宮市というのはちゃんと事前にその要支援者がいる施設はここですというようなことを発表していたりするんですね。災害時の要支援者はここにいるというようなことが市として発表されているんですけれども、それぐらいちゃんとやっているところでもなかなか、じゃあいざ何かがその災害で問題が起きた時にどこに避難するかというのはなかなか見つけづらい、分かりにくいということが明らかになったということでした。こうやってこう言葉にして並べていくとですね、どの議題から明らかになった課題もすごく当たり前と言いますか、分からなかったはずがないというような課題のように思えるんですけれども、やっぱり非常時のことに事前に備えるというのはなかなか難しいということが今回の台風19号でどんどん明らかになってきたということなのかなというふうに感じています。今回の築土広告ノートでは研究室で実施した台風19号の調査とその報告会を終えて、いろいろな方々とお話ししながら明らかになってきたことについてもう一度まとめてお話をしました。分かったことはとても当たり前のように聞こえることが多いんですけれども、実際に体験してみないと問題にならないというのは災害時の一つの特徴なのかなというふうに感じます。また来週お会いいたしましょう。